みた心行感じ在殺行人般若波羅蜜多時見悟音戒苦悩一切苦厄離死識不異苦苦不識識識即是苦是苦苦是苦識識十尊行識識悪不如是離死是諸法苦所諸不滅不苦不浄増不減是苦苦識識無住尊行識識無限微是真に無識識証拠即法無意識皆無無明薬無無人内死無能死薬無自道無知悪徳意無所得功無大沙汰般若波羅蜜多故無見解無見解故無苦不安離最天道無所三世諸仏涅槃阿那弥陀佛徳阿耨多羅蜜多三菩こちはんやあらみだぜだいじしゅぜだいみょうしゅぜむんじょうしゅ是無頓度衆 仏佛佛説般若波羅蜜多収束説収和須耶帝耶帝波羅耶帝波羅蘇耶帝摩諸娑伽般若この苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを
今からねちょっとお話をしますので、ゆっくりとゆったりとした格好してください。座布団当ててください。後ろにありますから、ね、レコさん座布団
すいません。
女性の方、膝掛けありますから掛けてくださいね。はい、すいません。ですね、これポッドキャスト聞いてる人、今いきなり般若心経から始まっちゃったのはですね、パリ語を読んだんだけど、その途中でちょっとメモリーがいっぱいになっちゃって、録音できなくて。すいません、不手際で。2週間前のね、最初の、座禅会の時も、その時はバッテリーが十分じゃなくて、ね、途中で切れてしまったんです。すいません、何回も不手際で。はい。やっぱり一回中断すると、なんかいろいろと、問題が出てきちゃって、すいません。はい。ですね、今日もまたちょっと全く新しい人何人か来てらっしゃるので、去年の、ね、秋ぐらいから、本の出版とかなんかで、新しい読者の人が全くね、全く新しい人がいらして、今までね、は大体リピーターの人が多かったんです。まあ今もいらっしゃるけど、だけどまた新しい人だとね、いろんな、疑問点とかねたくさんあるかなと思うので、後でねちょっと30分ぐらいは、そういう人を中心にちょっと、質疑の入れの時間を入れたいなと思ってます。以前からね接種の時はねちょっとやってたんだけども、今はねちょっと全く新しい人たちが増えてきたので、もうちょっと頻繁に入れようかなって思ってます。で、2週間前のね、 日本での再開の、した時はねちょっと十分、そこまで手が回らなかったのでっていうか話して終わってしまったんでね。はい、と思います。はい、それでですね、あの今日ねお話し、するのがこの間ね関西で、この仏教の再生っていう、東京新聞、中日新聞に書いた文章を、前後ともあのもうすでに、お話ししてあるんでね、なんだけどあのその後ね、月曜日に、つい今週の月曜日ですね、1月の27日ですけども、に大阪の方でねあのアップデートする仏教を体験しようっていうねそういう会が開かれて、それでその時に私もいろいろなことを嫌でも考えたんですよ。それで嫌でも考えざるを得なくなって、それでねここ仏教の再生、っていう、まあ、題になってるんだけども、これもうちょっと補うと、日本仏教の再生ですね、日本仏教の再生に向けてっていうようなあのことになると思いますので、だから今日のねあのポッドキャストとしての法話としての題は、日本仏教の再生に向けてっていうふうにね、したいと思います。仏教の再生って、まあ、仏教の再生で、っていうあの、まあ、あの新聞の記事というのはねとにかく短くてインパクトのあるものっていうのが、どうも基本線で、これはあの東京新聞の編集者の人と話し合いながら、題を決めてあの短くてインパクトのあるものって、ね、でまあそれで仏教の再生でいいんだけども、ちょっとそれだとあまりにも曖昧すぎるので、で今ねあのこの間の大阪の会で感じたことをもうちょっと補って表現すると、日本仏教の再生っていうことになって、まあ、だから日本仏教の再生に向けてぐらいに、ねしておきたいと思います。はいはい、でそれでですねあの、まあ、それについて、少しずつねあの今日はあのこの間のアップデートする仏教の、まあ、会の、報告 で、まあ、で報告をすることでそれがそのまま、日本仏教の再生に向けてっていう、ね、話になっていくと思いますから、それを主に、今日ちょっとお話ししていきたいと思います。 でその、 あのお話その会があったのがね四天王寺っていう場所で、この四天王寺っていうのが私の今までちょっと盲点で、ほとんど四天王寺とかそのあたりについて考えたこともなくて、まあ私らはせいぜい本当あの外宗だったので、まあ、鎌倉仏教っていうのが、ね、あって、で鎌倉仏教のもう一つ前の平安仏教として真言宗さんや天台宗さんがあって、だからまあ真言宗天台宗とそれから、鎌倉になってあのできてきた、まあ、この鎌倉っていうねそれこそ地名としての鎌倉っていうのがあの非常にキーポイントになりますけども、あの禅宗日蓮宗浄土宗、ね、でほぼそれであの真言天台と今言ったのを合わせると大体日本仏教の、ほとんどがそこに覆われてしまう。ね、でってことは要するに平安の前の仏教というのは私はほとんど、まあ、教団としてほとんど存在してないからあの考える機会もないんですけども、ところがどっこい教団として存在してるんですよね。それを何て言うか和宗って言うんですよ。和宗って和っていうのは平和の和ですね。で、そんなのがあるんだってね初めて知って、でそれがまた非常に一方案とやっていることと共鳴し合う、リゾネートする考え方なんでね、えっと思って、だからもう鎌倉仏教も平安仏教も奈良仏教すら超えちゃって、日本仏教の本当に始まりの頃ですね、中国から、仏教がやってきて、でそれで仏教を受け入れる派と仏教を排斥する のに分かれてね、ちょっと政治的な闘争があったみたいですけども、まあちょっと詳しいこと知らないですけども、まあだからその頃から、仏教がだんだんと中国からやってきたものが、日本に、土着していく。だけどもそれを排斥しようとした流れもあったとかね。それが6世紀の終わり、590何年ですね、水古天皇の時 で聖徳太子でね、それになるので、ちょっとね四天王寺さんが会場だったんで、そこら辺のことをちょっと読むだけでもちょっとなんかワクワクしてくるような気がするので、まあ、ちょっとその話はねまた後でゆっくりとしたいと思います、ね、はい。でそれでそれがね大阪でのお話を報告することで、またちょっとね新しい、見方とかなんかが出てくるんじゃないかなと思います、ね、はい。それでねちょっとね先に告知だけしていきますと、今日が2月の2日で、明日が3日で節分で、あさってが4日で、立春になりますけどね。でそれで、2月の7日、今週の金曜日ですね、金曜日から、涅槃会接心が始まります。で、これねちょっと私も告知とかが全部遅れになっちゃっているんですけども、まあ一応、一方のサイトの方にはね詳細発表してあったんですけど、あんまり皆さんに報告とか告知とかもしてこなかったって、なのでまだ男女ともあと1名かそこらぐらいは余裕がありますので、男性はまだもうちょっと余裕がありますので、今からでも受け付けてますのでね。まあ寒い中ですけども座禅する部屋はねちゃんと暖房入れますので、まあみんなでね十何人で座禅したらそんな寒いってことはありえないし、まあこの間の四天王寺さんの本堂はバカで、でかいから暖房なんか入れようがなくて、それでまあ寒い中やってたんですけどもね、なんですけども、ですからそれが、涅槃会接心というのが7日から11日まで、金曜日から火曜日までやります、ね、よかったらぜひ、いらしてください。宿泊と、あとそれと日帰りとですね、日帰りはもちろん何人でも受け付けますので、ですね。で、涅槃会というのは、ね、なぜ涅槃会というかというと、お釈迦様が亡くなられたのを涅槃に入るという表現の仕方をしますけども、でそのいつ涅槃に入られたかというのが、仏教のそれぞれの伝統によって違っています、ね、で東アジアの伝統だ と、2月の15日ってなっていて、で2月の15日なんだけど、2月の15日を、旧暦として捉えるか新暦として捉えるかでね、また分かれてきてしまって、で本来はもちろん旧暦だったわけですね、2月の15日っていうのが、だから如月 の満月の時ですね、でだから西行でしたか、ね、如月の望月の頃に桜の根元で自分は死んでいきたいなんてね、そういう歌を残してますけども、それはお涅槃というのが2月の15日如月の望月の頃ね、満月っていうのともちろん合わさってるわけですね。それはただ旧暦の場合ですね。で平安時代なんかだともちろん旧暦、まあついこの間まで日本も旧暦使ってましたけども、なんですけど、まあ今でもねご存知のように東アジアでは、中国、韓国、台湾、ベトナムもですね、みんな旧暦でやってます、ね、その仏、まあ、少なく仏教に関してはですよ、ね、それなんで、新暦の2月15日にお涅槃会とするのは実は地球上で日本だけなんですよ、ね、 まあそうなんだけども、一応あの日本仏教の伝統に従って、って言ってもここ近代の伝統ですけどもね、2月15日に一応礼拝をする。なまあそうなんだけど、ただあの世子の場合はね、どうしても週末の方が皆さん、参加しやすいので、15日にこだわるとちょっとね週末にならなくなるので、まあ15日に近い週末ということで、7日から11日までやります。でそれで最終日11日に、涅槃会の法要ですね。涅槃会の法要というのは、大師若様の、遺言であると、まあ、一応東アジアの伝統で思われてきた遺教行ってね、っていうものを読みます、ね、私が読んでそれをみんなに聞いてもらうってね、そういう形ですけども、それを、火曜日の、1時ぐらいからねやりますので、涅槃会の法要だけ、参加するのももちろん大丈夫です、ね、でこの涅槃会の、ね、法要については、結構いろんなエピソードがあって、でこれアップデートする仏教の中にも書きましたけれども、あの内山老師が、不毛念っていうね、言葉をちょっと勘違いなされた、でまあそういうところに不毛念というのは念を忘れないっていうね、という意味ですけども、それを、妄想の、ね、念として取ってしまった、っていう、まあ、勘違いをされた。で、まあ、そこに念という言葉と念という、念ずるの念ですね、と、そこにマインドフルネスという意味の、サティの意味合いが日本仏教の中では非常にあの危うい場所にいた、ね、あったという、ね、ことを内室氏の勘違いが象徴しているという、ね、話をこのアップデートする仏教の中でも書きましたけれども、まあ、そういう、ね、ちょっと因縁のある、ものですので、ね、ぜひ、2月の11日になりますけれども、参加されたら遊興行の中で実際に不毛念という言葉を聞きますので、はい、でその後はね、ずっとしばらく、週末の、土日の、座禅会が続きます、土曜日の早朝と日曜日の午後とですね、それで、3月の終わり、3月のお彼岸の頃にね、京都で5日間の接種を、ね、したいなと思ってます。はい、で、そんなもんですね、しばらくはね。でそれで、それとね、もう一つが、旭カルチャーですね、旭カルチャーセンター、で、私の話が、いよいよ始まります。2月の、13日の木曜日ですね。今月は2月の13日と2週間空けた、27日になりますかね、27日の木曜日ですね。1週間飛んだ、ね、で、月に2回お話をして、でそれが、2月、4月、6月ってね、そういうふうに続いていきます。はい、そんなもんですね。ですから、あのアセカルチャーね、もちろん新宿の、副都心の、都庁の近くのね、あの住友の三角ビル、三角形で中が空洞になってますけども、そこへいらしてください、ね、あの旭カルチャーのサイトから申し込むことができますので、ね、はい、そんなもんかなですね。はい、はい、でそれでですね、あの日本仏教に入る前に、あのこの、これは私フェイスブックでちょっと書いたり、先ほどね、今朝ほどお送りした、メールの中にもちょっと引用しましたけども、タイムマガジンのね、あの、表紙が マインドフルレボリューションってなっていて、あのアメリカの白人の女性が、瞑想しているような格好で出てきますけども、で、でその副題が The Science of Finding Focus in a Stressed Out Multitasking Culture、まあ要するに、まあ、一度にたくさんのことをやるですね、マルティタスキングというのはね、一度に、スマートフォン見て、で何々して、まあ、一緒になんかコーヒーを飲んで、まあ、一度にいろんなことをやって、全然もうフォーカスが定まらない、そしてストレスアウトでストレスで、潰されていく、そういう、まあそれはもうそういう文化で、これはアメリカでもそうだし日本でもそうだしね、同じ iPhone 使ってね、みんな そういうふうになっていて、でそういう中でどうしたら、フォーカスを、見つめて焦点をね絞っていくことができるのかっていうね、そういうサイエンスですね、科学ですね、っていうものです。で、これ、じゃあこれ、どういう文脈で、どういうふうな記事の内容になっているのかなって、非常に興味を持ちますよね。で、私、こういう場合は、文脈が知りたいんですよ。これ、何を、一体どう、タイムマガジンでね、アメリカを代表するニュース雑誌ですよね、ニュース週刊誌。で、まあ、で、この必ず表紙は非常に工夫した表紙をやりますね、いろんな。で、それが、要するに雑誌っていうのは表紙勝負だから、表紙でどれほどグッと人を引きつけるかですね。で、だからその時に当然、人をグッと引きつけて、一体何なんだこれはってね、思わせなきゃダメで。で、だから世間ではまだ知られていないけれども、もうじきしたらメインストリームに乗ってくることを、ものをちょっと早めに知らせる、ね。もうすでにみんなが知ってるようなことだと、今更雑誌で取り上げる必要はない。だけど、あまりにもマイナーなことだったらば、このタイムみたいなメインストリーム雑誌で取り上げるのもおかしいわけですよね。非常にマイナーな雑誌の中で取り上げればいいだけであって。だからこういうタイムのようなアメリカのメインストリームの雑誌 が表紙として取り上げるってことは、まだ完全には十分に知られていないけれども、もうじきしたらこれがメインストリームになるんだよってことを知らせるわけですよね。このこういう記事にするってことは、そういうそれだからみんなが何なんだってね、この雑誌を買おうと、するわけですよ、ね、要するにもうすでに知られてることだったらもう面白くないから買わないし、で恐ろしく少数の人しか興味がないようなことだったらそれもまた買わないし、だけども多くの人がタイムマガジンを買うようなメインストリームの平均的なアメリカの人がおっと思わせるね、ような、位置に今マインドフルネスっていうのが、そういう位置づけなんだということですね、でそれで、まあ、そこまではね、この間はこの間は私はインターネットにね載ったこの表紙だけを見てそれで喋ってたんですけども、今回はちゃんと、中身を見て、で私の興味はこれ一体どういう人がどういう文脈でどういうようなマインドフルネスを書くのっていうのが次に興味があるじゃないですか。わかります言ってることね、じゃあこれは本当になんか仏教の瞑想について書くの、それともじゃあ具体的に誰の流れについて書くの、それをどういう目的で記事をまとめていくのっていうね、そこら辺なんですよね、興味はね。で、まあ予想通りだったんだけれども、 予想通りでね、そういうことねってね、すぐまあ分かるんですけども、これジョン・カバット・ジンさんというね、今マインドフィネス療法の第一人者として知られて、昨年もワークショップ日本であってね、日本でも非常に強い影響力を持っている、人ですけれども、そこなんですよ、ですね、ちょっと待ってね、でそれの、ワークショップの、報告っていう形ですね。ってことはもうどういうことかもうすぐ分かると思うんですけども、っていうか分かってもらわないと困るんだけれども、要するにマインドフルネスっていうのが、仏教の文脈からちょっと離れて、今ストレスで悩んでいるような人たちに、ストレスリダクションですね、ストレスを減らしていくためのセラピー、もうセラピーだから、それは宗教とかスピリチュアリティとかっていうこととは一線を引くわけですね。なぜかといえば、宗教だとそのある宗教に、所属している人にしか、伝わらない、あるいはそういう人にしか参加できない。だけどそれがセラピーとなったら、これも宗教関係なしで、当たり前で、我々がどっかの病院行くときに、その病院がどういう宗教かなんてそんな考えるわけなくてね、お医者さんがどういう宗教を持っていれば、その関係なしにお医者さんと患者っていう関係でやるわけで、でこのマインドフルネスっていうのもまさに、同じで、マインドフルネスがもともと仏教から来ていたとしても、そこは一旦落として、じゃあ当たり前ですね、落とさないと仏教徒以外にはもう関係なくなってしまうから、だけど病院に来るのは、どんな宗教の人たちも来るわけだし、ね、だから、全てのどんな宗教の人だろうが受け入れられる、あるいは逆に言うとどんな宗教の人でも受け入れることができる、いうふうにマインドフルネスっていうのを仕立て上げなきゃいけないわけですね。でそういうことをジョン・カバット・ジンさんたちが中心になって、やってきた。でだからもうそれは宗教でもないし、瞑想、ごめんなさい、仏教でもないし、でそういうことを一切落とした、要するにニュートラルにした、ストレスをリデュースですね、軽減していくある一つの方法なんだ、要するにセラピーにはいろんな技法がありますけども、たくさんある技法のうちの一つとしてマインドフルネスを使ってるんだっていう、完全に要するに脱色したね、色を落とした、ものですね。それが今の、それが要するにタイムマガジンでマインドフルネスレボリューションって、いうのが表紙になった時に意味するものなんだっていうことを、日本の人はまずひとまず押さえてほしいんですよ。要するに私が言ってるのは、大きな文脈をまず抑えようよっていうね。そうじゃないと、タイムマガジンの表紙を見て、これどういうことなのよっていうことになっちゃうからね。でだけど、それを見ればね、今私が解説したことを考えれば、十分すぎるほどタイムマガジン の表紙になるのはわかるじゃないですか。なぜ仏教だったらば、アメリカなんてキリスト教社会なんだから、仏教、ブディストっていう人はものすごい数いるんだけども、でもアメリカ全体からすればあくまでも少数であって。だからタイムの表紙になんかなるわけがない。だからタイムマガジンを買うような平均的なアメリカ人にとって、マインドフルネスっていうのはどういう意味があるのって言ったらば、それはあくまでもストレスを軽減していく、アリビエイトしていくね、レデュースしていくものとしてある。だからそれがもう、 あのマインドフルネスのアメリカでの位置づけみたいですね。あつまりあもう、まあ、この、ライターも書いてるんです。もうこの人は、まだあの今ちょうど這いずり回り始めたちっちゃな子供がいてね、ライターとしてものすごい忙しくて、うわーってもうなんかあらゆることをいろいろしなきゃいけなくて、もう完全に参っちゃうね、ことが多い、ね、そういう働いワーキングマザーですね、働いてる母親として、でも毎日毎日忙しく忙しくしょうがなくて、でもうあまりにもいろんなことを気配んなきゃいけないんで、なんか心が落ち着かなくてしょうがない、ね、でそういう、人がどうやったら心を落ち着かせることができるのか、どうやったらうつにもならないで済むのか、ねっていうような文脈で、あそうか、マインドフルネスっていうのがあるよ、でマインドフルネスの、練習っていうのはこういうもんなんだよっていうことなんですよ。わかりましたね。だからもうそこには仏教っていうかブディズムっていうものはもう落ちちゃっている。それからレディジョンとかっていうのも落ちちゃっている。そしてスピリチュアリティっていうものもすでに落ちちゃっている。で、それで完全に別に仏教徒でも瞑想に興味あるわけでもスピリチュアリティに興味あるわけでもない、普通に働いているワーキングマザーですよ。働いている母親。ね、あるいはビジネス街でものすごく忙しくしているビジネスマンの人たち、その人たちがこのわーってなってる心をどうしたらいいのよって時に、ああマインドフルネスっていうものがあるよ、そういう話なんですよ。いいです、いいですね。でそれが、ものすごい、アメリカでは受け入れられていて、っていうのはもうもちろんもう忙しくてしょうがないね、気がおかしくなっちゃうぐらい忙しくてしょうがない、でそれでストレスがかかってもう不安でしょうがないっていうような人は山ほどいるわけだから。でその人たちに対して、ね、今までだったらこういう薬があるよとかね、あったんだけども、今は、マインドフルネスってものがあるよっていう、ことです。だから、ある薬を取るのに、別に私は仏教徒だからとかね、キリスト教徒も関係なし、この薬が効くんだったらは、どんな人でも、取る。で、そういうふうにマインドフルネスっていうものを仕立て上げたわけですね。つまりもう繰り返すと、どんな宗教の人だろうが、宗教を持ってない人だろうが、誰でもが、それを、取れるような、そういうものにマインドフルネスをうまく仕立て上げた。それがこのジョン・ガバット・ジンさんたちがやってきたことの本質ですね。でそしてそれが非常に成功を収めて、みんなアメリカでストレスアウトした、もう忙しくてしょうがないというような人たちの心に今響き始めている。それもマイノリティの少数、無視できるような少数じゃなくて、ものすごい大量の人たちがっていうようなことです、ね。これをちょっとまずこの強烈な動きがあるんだってことをちょっとね、ちょっと頭の中に入れていただきたいと思います、ね。でね、この、例えばこの、このマインドフルネスにはどうしたらいいのって言って、マインドフルネスメディテーション、ねっていうものを簡単に、紹介しているわけですね。でこの時に私なんかが見ると、どういう言葉を使ってどういうふうに紹介するのかものすごく興味があるわけなんですよ。どういうことかというと、これもう仏教の本じゃないわけね。繰り返すけども、タイムマガジンの読者はこれ仏教のお経として読んでるわけって全然ないわけですよ。ね、週刊文春や、ね、のを読んでるのと全く同じわけですね。だからそういう人たちに向かって仏教の知識とか、 仏教の常識とか仏教の文脈とかそういうことは一切期待できないわけなんですよ。ですね。でそういう人たちにじゃあどういうふうにして、これを紹介しているかっていうと、まあこういうこの時はその言葉のニュアンスが非常に大事なんだけども、これちょっと直訳していくとどういうことかというと、5つのステップってなっていて、で1番目、床の上のクッション、あるいは椅子の上のクッションに、足を組んで座ってください、ね、そして、背中をまっすぐにしてください、そして肩をストンと落としてください。そして、深い息を吸って、もし希望するんだったら、目を閉じてください、ね、まあ、これは分かりますね。これ1番目、ね、で2番目が、息に気づいてください、だけど息を don't change ってことは要するに人工的に息を速くしたり遅くしたりそういうふうに、コントロールしないでください、だけど、この肺あなたの肺を出たり入ったりする、空気を、空気の感じですね、センセーションオブエア、ね、肺の中を出たり入ったりする空気の、出入りによって起こされるその感覚、体の感覚について、焦点を当てなさいということですね。それで、でもし、いろんな考えがあなたの心に入ってきて、あなたが今ね呼吸を見ようとしている、その呼吸を見ようとしているところからあなたの心をどっかへ持っていこうとするんだったらば、ね、まあ、これは我々一番よく知ってますね、でその、その例えばいろんな考えを浮かんでくる、その浮かんできた考えについて、十分認識して、そしてまた、その呼吸の方に戻ってきなさいですね。今呼吸を見ているわけですね。で呼吸を見ているはずなんだけども急に明日のことを考え始めてしまった、昨日のことを考え始めてしまった、ね、そしたらば明日のことを考えているな、明日のことを考えている、そういう思考に気づいて、で呼吸に戻ってきなさいですね。で、まあ、これはまあ分かりますね、私だったらね。で、そして、で、その時に、自分について判断してはいけない。判断してはいけないってどういうことかっていうと、ああ、こんな、こんな余計なことを考えてしまう私はなんてダメな人間なんだっていうふうに判断しちゃいけないとか、あるいは、その、いろんな、例えば、ね、明日のことを考える、そういうことをただ無視する、ね、のではないってこと、これも分かりますね。あ、自分は考えているなって気づいたら明日のことを考えている自分ってものをしっかりと認識しなさいよってことね、そしてそしてあなたの、仕事っていうのは、あなたの心が、どっかへ行ってしまったってことをよく認識して、そしてあなたの、注意をですね、再び、呼吸に戻す、それだけですよってことですね、そして、で、これを、最初の1週間は、 まあ、数分間でもいいから、一日のうち数分間でもいいから、やってください。ね。そして、で、これをもし続けるんだったらば、あなたの注意を、保ち続けることは、どんどんどんどん簡単になっていくでしょうっていうね。っていうことね。で、それで、で、まあ、マインドフルにいるための3つの、方法として、1つがね、非常に面白いのが、時計をしなさいっていうんですよ。この文脈分かりますかね。今、なかなかみんな時計をしないんですよね。なぜかっていえば、スマートフォンで、チェックできちゃうから。ってことは、要するに時計をして、時計で時間を確認しなさい。つまり、スマートフォンじゃなくてってことですね。で、それから、ベッドの中に電話を持ち込まない。これもわかりますね。そして、で、あと自然の中に入っていって、で、それをいちいち写真でなんか SNS に上げるってことはしない。まあそういうことですね。ってことがね、まあ大体これが、分かったかと思いますけども、これが非常にニュートラルな瞑想になってます。で、繰り返すけども、なぜ私はこんなこと言ってるのかっていうと、これは仏教の本ではないんですよ。で、仏教のダルマ、仏教の瞑想センターで教えられているわけではないってことね。で、完全に仏教とも一切何の関係もない、ダルマと関係ないメディテーションセンターでもない、完全にニュートラルな場所で、今これがこういうふうに教えられている。ね、だけどもこれはな、もう、我々仏教の瞑想をやってきた人間には、あ、そうなのって全く同じ、我々と全く同じことをやっているわけですね。いいですか。はい。で、それが、まあ、繰り返すとどういうことかっていうと、中身は全く我々がやっている仏教の瞑想以外の何者でもないんですよ。だけども、これを仏教っていう色を全部落として、今、アメリカでストレスに悩んでいる人たちにニュートラルな形で提供がされているっていうことなのです。で、そういう事実が今強烈にあるんだよっていうことを、認識していただきたいっていう、ね、それを言いたいだけなんですけどね。はい。で、それで、で、それがまあまあ、だからまあ、やってること自体はもう私らが、十分すぎるほど知っていることで、別に中身そのものは全然何も新しいことないんだけども、それが私が何が言いたいかというと、この仏教のお寺とか瞑想センターっていう枠組みの外でそれが今行われちゃっているんだっていうことですね。はい。で、いいですか。そこまではいいんですよ。で、一方案がやろうとしている。で、一方案が我々が、これに対して非常にちょっと複雑な思いがあるのは、一方ではね、我々も、ほとんど同じようなことをしているっていう面もあります。で、どういうことかっていうと、まあ、今ね、ご存知かと思いますけど、昨日もサラリーマン会社で働いている人と話したんだけども、経団連が、ね、発表した統計によると、今、働いている人の 6% ですねがもううつで働けない状態になっちゃっている。これはもう実際もう会社に来れない人たちですね。会社に来れない人がもう 6% いる ってことはもうどういうことかというと、もちろん会社に実際来てて働いているんだけども非常に辛いっていう人は 6% 以上いるわけですよね、当然ね。だからそのぐらい今働いている人たちの精神が追い詰められているっていう面がある。これはもう事実としてね、これはもうみんな皆さん働いていらっしゃる方だったらもうみんなが知っている話で、でまあ私はそれで本当辛くなった人たちがこういうとこ来るから、まあ私はもっと高い頻度でそういう人たちに会ってますけれども、だからそういう普通に働いている人たちが非常に辛いことになってるから、その人たちにこういう非常に有効なマインドフルネスの方法を教えていくのが非常に大事だろうな。つまり仏教を教えるとかね、仏教徒になってもらうためにとかじゃなくて、本当にただ純粋に今辛くて辛くてしょうがない人たちにそれを教えていくのは意味あるだろうなと思うし、で実際には私らもやっている。 でそれはそうなんだけれども、ただ私らはこの私らとジョン・カバット・ジンさんとがの関係っていうのはある面ではやってることは非常に似通ってるんだけども、同時にある面では非常に違うっていうと両方あるんですよ、ね、ですね。でどこがで今日は非常に似てるっていうことは今確認しました。でもう全部私は本当におなじみのことばっかりです。ここで書かれてることは全部わかります、ね、で皆さんも全部わかると思う。このタイムマガジンちょっと翻訳すれば、ああ全部してるってなると思いますね。でそうなんだけども、同時に我々は、全く違うこともやってる。でそれがなぜって言ったらば、まず日本はまずお寺であるってこととね、それから日本は日本仏教の国だってことと、だから、マインドフルネスって言っても、それが単に今ストレスで参っちゃってるサラリーマンを救うための一つの技法ではありえないんですよ。まあ技法なんだけども、だから技法としてどんどん今本当にストレスで潰されそうになってる人たちを救っていくこともしなきゃいけないし、それも非常に大事なんだし、で実際私らもやってるけども、だけど私らの場合はそれプラスアルファがあるのね、プラスアルファが。でそのプラスアルファの方が、非常に大事になってきて、そのプラスアルファを理解してもらえないとなかなか一般でやってることが理解してもらえないんじゃないかなと思います。でそれでようやくこの間の四天王寺の話になるんですけども、いいですね。でそれでね、でここからがちょっと今日のメインテーマなんですけれども、四天王寺っていうのは大阪の、天王寺っていう駅がありますよね、大阪の環状線という南の方に。ですね、でそこに、まあ、天王寺というのはただ略しているので、本来は四天王寺というのが、本来なんですよ。で四天王寺というお寺があって、で日本のお寺というのはだいたい大きな、あれとして四天王寺って、でその中にいろんな小さな細かなそういう塔頭とかいろんな言い方しますけれどもがあってですね、でその中の一つに五智光院で五つの知恵の光の院と、いうのがあって、でそこでこの間、アップデートする仏教を体験しようっていう、会が開かれました。ですか。 でそのね、その会の目的っていうのはどういうことなのかというと、この本ですね、アップデートする仏教で、この中で、まあ、私と藤田一生さんが 仏教 1.0、2.0、3.0 っていう言い方をして、で仏教、まあ、今の現代の日本で行われている仏教を、まあ、3つの種類に分けて、3つの種類って言ったって、まあ、3.0 は藤田さんと私ぐらいしかやってないんで、まあ、非常に 3.0 が今は別に、まあ、ようやく存在しかけてる、存在し始めてるけども、 3.0 ってのはほとんどまだようやく姿を現し始めただけであって、で今強烈にあるのはもちろん 1.0 と 2.0 ですね。で、まあ、それを 1.0、2.0 というふうに名前をつけて捉えるっていうことは、私と藤田さんが初めてやった仕事なので、だから 1.0、2.0 っていう捉え方自体がね、もうすでにある色合いを、ある意味を占めしちゃってるんですけども、だけどこの本が多くの人に支持されたっていうのは、1.0、2.0 って読んだときに非常にくっきりといろんなものがはっきりしたからだと思います。そのはっきりしたっていうのは、あ、実際そうだよねっていうふうにみんなが感じたから、この本が支持されたんだと思います。でそれで、でそんなことを言うと 1.0 の人は怒ってんじゃないのってね、多分お寺のことをよく知らない人たちはそういう心配をされると思うんですよ、ね、で私も正直言って 1.0 なんてちょっと失礼な言い方をしちゃった人たちに対して、どういう反応が来るのかなっていうね、ちょっと、まあ、ドキドキっていうとこもあったんですけども、で、その反応が非常にポジティブな反応なんですよ。で、その、実際にね、この本を読んで、まあ、本読んだだけじゃちょっと瞑想の仕方とか、瞑想の仕方も書いてありますけども、そんなすぐにはできないから、まあ、じゃあ実際にこの2人を読んで瞑想指導を実際にやってもらおうっていうね、そういう機運が、日本仏教のお坊さんたちの間で起こって、でそれで、それに賛同するお坊さんたちが何十人と、この間の月曜日に四天王寺さんに集まって、でそれで私と藤田さんが、話をして、でそれで、ね、最後に質疑応答があったっていうことなんですよ。でこれはね、そのことの意味がどれぐらいみんな理解してもらえるのかわかんないんだけども、これはちょっとね、はっきり言ってちょっとすごいことなんですよ。でどういうことかっていうと、多分ね、私のところへ来る、一般に来るような人たちは結構 2.0 の人たちが多かったのね、今までね、まあ私はもともと曹洞宗の人間なんだけど、まあ、この直近の10年は主に寺場のことをやっていたから、まあ、寺場の普段勉強している人たちとかね、ヴィパッサナ瞑想をしている人たちが、ちょっと、まあ、普段は、ね、他のヴィパッサナ瞑想をやっているんだけども、ちょっと鎌倉に来たついでにとかね、ような感じで、来ることは結構多かったですよ。でそれで私 2.0 を勉強している人たちのことをよく知ってるんだけども、その人たちの特徴の一つっていうのが 1.0 を全く勉強してないっていうのがあるのね。 1.0 を全く勉強してない、でその 1.0 を全く勉強してない理由も非常によくわかるんですよ、なぜかって言えば勉強のしようがないっていうね勉強する機会がないね。じゃあどこのお寺に行ったらいいのよっていうのがよくわからない。で実際に本読んでみてもなんかよくわかんない。それに比べれば 2.0 っていうのは本としても非常に論理的に筋が通ってるし、でじゃあこれを勉強したいと思ったらいろんな勉強会が開かれている、いろんなヴィパッサナ瞑想会が開かれている。だからはるかに、学習するハードルが低いんですね、 2.0 っていうのは、1.0 と比べたら。でそのために、 今の日本で仏教を勉強しようと思ったらすっと 2.0 の方へ行っちゃった方が結構早い、簡単、楽に勉強できる、ね、だから、1.0 をすっ飛ばしちゃう人が結構多いのには正直びっくりしてたんですけどね。でそれに対して、1.0 の、日本仏教の人たちですね。でその人たちが、まあ、どういう反応をするのか、ちょっとね私も非常にちょっと微妙だなっていう気がしていたんですよ。で、まあ、中には反発する人とか、出てきちゃうのかなっていうね、あの気もしてたんですけども、あのまあもちろんそういう人もいるだろうし、まあただあのそういう人は反発するだけで一方には何も言ってこないから私がただ知らないだけなのかもしれないけれども、ただ私のところに本当に多くの、日本仏教の人たちが、連絡を取ってきて、で彼らがどういうことかっていうと、ようやくね今まであの ずっと足踏み状態でいた状態から、あ、この方法だったらば前へ進んでいけるわっていう方向性が、私らの本で、理解できたってね、っていうことを言ってくださって、あるいは感じてくださって、でそれだからじゃあこの本を実際に勉強したい、本あの実際に本当に瞑想をやってみたいっていう人がたくさん現れて、でそれでこの間の、月曜日の会になったんですよ。でこの文脈をちょっとまず押さえてほしい。なぜかって言えば 2.0 をずっと勉強してきた人たちっていうのは 1.0 を完全に無視しちゃってるから、ね、無視でその今言ったように無視してきた理由もはっきりしてるんですよ。だってどうしようも学習するあのハードルが圧倒的に 2.0 の方が低いから、ね、だから当然 2.0 の方を勉強して 1.0 をほとんど勉強しなかったっていう人が多いですね、私が知ってる範囲の中では、ね、でそうなんだけども、じゃあ 1.0 を無視しちゃっていいのかっていうと、これもとんでもない話であって、なぜで、まあ、皆さん、まあ、これねちょっと日本の人だけじゃなくてアメリカの人とかドイツの人とか最近はロシアの人とかね、もちろん日本語わかる、ね、人が聞いてるので、あのちょっと皆さんは日本人だからって言ったって日本人じゃない人も聞いてるので、ちょっとその点はあの日本人じゃない人はちょっとご勘弁願いたいんですけど、まあ、99% は日本人だと思いますので、 99% の私のリスナーに申し上げたいのは、皆さん日本人だからあの、だから日本という大乗仏教の国に生まれたから、ね、そして大乗仏教の文化を背負って、我々は生きてきたから、だからこの自分たちの生まれ育った国の文化を最初から無視するっていうのは非常にこれまずいわけなんですよ、ね、でそれで、でだから事実としてどういうことがあるかっていうと、非常に足踏み状態を感じている 1.0 の人たちがいるってこと、それから 2.0 を夢中になって勉強してきたけども 1.0 のことをほとんど知らない人たちっていうのも大勢いるっていうこと、これが実際の現実ですね、今の日本の、ね、でそれで、私が提示している 3.0 っていうのはこの2つのグループの人たちにアプローチしていて、で 1.0 の人たちには、この方を取れば一気に 3.0 までアップデートできるよということと、で 2.0 の人たちについてもこの方を取れば 2.0 から 3.0 へアップデートできるよということだ、どちらにしろアップデートができるという話なんですよ。でそのじゃあなぜアップデートしなきゃいけないのかっていうと、 1.0 の人に、2.0 の人にとってアップデートしなきゃいけない理由がちょっと別なのね。でこれをちょっと さらっていうと 1.0 の人たちにとっては、そうかこれはまあちょっとあの 1.0 の人たちにとってはあの今までずっと足踏み状態だったから、この方を使えば本当に 3.0 まで一気にアップデートできる、まあ、これはちょっと後で話しましょうね。で 2.0 の人にとっては、2.0 の、ままだとどうしても何かが欠落してしまう、ね、何が欠落してしまう。でそれは、2.0 の範囲にいる限りはどうしてもその欠落を補うことは非常に難しい。なぜかといえば 2.0 の、世界観そのものの問題だからなんですよ。で、例えばね、まあ、これちょっと後で話し合わなきゃいけない問題なんだけども、2.0 のでも禅定ということを非常に強く言います。禅定ですね、ジャーナですね。で、まあ、私が勉強したあのパオなんかだと、第一禅定から第八禅定まで、まあ、順番ですね、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八ってね、8つの階段を登っていく、ね、まあ、だから、まあ、最初に第初禅ってね、ファーストジャーナっていうのが入って、それから2、3、4、5、6、7、8って、まあ、8つ階段登るんですけども、まあ、そのぐらい、ジャーナっていうものを非常に重要視している。これはまあパメソッドっていうのはジャーなんて有名だからまあそうなんだけども、そうじゃないところもあの瞬間的なジャーなってことももちろん言うわけですね。で、だけど、まあ、パオっていうまあジャーなの本場ですね、1から8までをがっちりやる、ね、でそのじゃあ自分が第一禅定に入ったかどうかをどうやってチェックするのか、ね、そのチェックの仕方までがっちり教わる。だから自分が第一禅定に入ってるのか入ってないのか、第二禅定に入っているのか入っていないのかもがっちり、勉強も実践もするわけですね。単に理論じゃなくてやるわけですね。で、まあ、私の知識ももちろん全部やったんだけど、でそうなんだけども、それと、まあ、私らが言ってる青空に触れるっていうことは全く違う話なんですよ。全く違う話で、禅定に入ることイコール青空に触れるってことでは全然ないんですよ。なぜ？だって禅定ったらもうほとんど、thinking が落ちて、もう目相対象しか全然見えなくて、心全然動かなくて、で最後のネバ三年や三年やったようなジャーナですね、あのヒソヒヒソ状ですねなんていうのは、あのもう目相対象はもうはっきりしたものではなくて、あるあのエンプティネスそのもので、エンプティネスそのものを、見ている意識そのものでとかね、まあ、いうふうにしてあの第5、第6、第7、第8と登っていくんだけども、わけのわかんないぐらいの非常に微妙な瞑想対象を対象にするから、さらに もっと深い禅定状態に入っていくんだけども、それですら青空ではないんですよ。いいですか、これ聞いて、これをあの押さえてほしい。私は両方知ってるからね、あのパオで第8まで見てるから全部もちろん知ってます。あのパオ制度からそのやり方全部教わって、パオ制度から全部1対1で教わってますから、だからパオで言う第1から第8まで全部知ってる上で言うんだけども、それは青空ではないんですよ。なんで？だって第8禅定ってものすごく深い禅定じゃないの、それはもうほとんど青空に触れてるのと同じじゃないのってね、皆さん思うかもしれないけども、違うんですよ、全然。なぜ？で、簡単で、あの、パオにしろ、理論仏教にしろ、全部テラバダ仏教で。テラバダには青空に触れるって発想がないから。たとそれだけのことなのね。じゃあ、ないってどういうことなの？で、それは、自分の中に青空っていうものが存在していないからなんですよ。ってことはどういうことなの？ で、これは、まあ、ね、あのこれはね結構、大阪でも問題になったっていうか、あるのは当たり前で、大阪に来た人たち、みんな日本の大乗仏教の人たちとか、ね、で大乗仏教において一番大事なことは、色即是空、空即是色っていうことなのね。ですか。で般若心経で、色即是空、空即是色。だけどもこれは、まあ、ある有名な長老がズバリと指摘されたように、テラバダの中では色即是空までしか存在しなくて、空即是色っていうのはテラバダでは絶対に認められない考え方なんですよ。絶対に認められない。なぜ？で空即是色っていうのは、一方案の言葉で直すと、空というのはもちろん青空のことですね。そして我々要するに我々の本質とし我々の本質は青空である。そして本質としての我々が今こうやって、形あるものとして現れている、ね、山下隆二さん、ね、別所さん、中内くん、玲子さん、みんなそれぞれ肉体を持っていて、肉体を持っているというのは触れば触れる肉体で、そしてみんないろんなことを考えていろんな感情が湧いている。で、thinking も thinking、まあ、とか感情っていうのは、まあ、触れないけど、でもほとんど触れる形あるものじゃないですか、ね、でそういうものとしてみんなが今存在している。だけどもみんなの本質は青空であるですね。でこれはもう完全に、空即是色、大乗仏教の考え方である。だからこういう考え方があって今、一方案で言ってる青空っていうのは、どっか遠くにある青空に触れるんではなくて、自分の本質が青空であるってことに触れるってことですよ。ですか。自分の本質が青空であるね。ヨガの人がだったらば自分の本質はブラーマンであるってことですね。ってことですね。で、でそれが今空は空として存在するんではなくて、空は色として存在する、青空は青空として、がそれが本質なんだけども、でも今雲という形あるものとして現れてくるですね。だから山下っていう人間は確かに触れば触れるような肉体を持っていて、でシンキングしていて、いろんな感情が湧いていて、そういうものの複合体なんだけれども、そういう形あるものもね、だけども同時に私の本質は青空である、空であるってことですね。でそして山下っていう人間が、瞑想するってことはどういうことかっていうと、私の本質は青空であるってとこを発見していくのが瞑想だっていうのが、一方の立場の瞑想の捉え方です。そしてそれだからこそ、ヴィパッサナーとか何かが全て青空からの立場として見ていくっていうね、そういうふうになってきますですか。でこういう考え方は、当然色即是空で終わっている人たちは取りようがないんですよ。ですか。だから、色即是空で終わっているそういう文脈の中にいる人たちがどんなに深い禅定に入ったとしても、それが第八禅定ね、第八禅定はさっき言ったようにもう瞑想対象がすでに物ではなくて、エンプティネスそのものであったり、エンプティネスを見ている意識そのものであったり、わけのわかんないことを5、6、7、8でやるんだけれども、そのぐらい深いところまで禅定は入っていくんだけども、だけどもそこからは絶対に自分の本質は青空であるって結論は出ないんですよ。なぜ。それはあくまでもテラバダの文脈の中でやるから。わかりますかね。だから禅定っていうことと青空に触れるってことは全く違うことなんです。 だから日本ではほとんど今禅定って言葉を使ってなくて、第一禅定第二禅定に入るとかいうことは一切ここで一切やってないです。なぜかといえば、もう私らは手っ取り早く青空の方へ向かっちゃってるからなので、そういう、背景があります。だから、私が 2.0 の人に申し上げたいのは、やっぱり 2.0 で勉強するのは大いに結構なんだけども、だったんだけども、だけども 2.0 の、が持っている世界観そのものですね、文脈そのものをやっぱりもう一回理解しないとなかなか前へ進めないと思います。それは禅定がどうのって話ではなくて、たとえ禅定に入ったとしても、その中で、最高の禅定とは第八禅定になって非相非非相定になるんだけども、だけどその非相非非相定っていう、最新のね、一番深い禅定に入ったとしても、それは青空に触れたことではないってことですね。でこれは私の意見じゃなくて客観的な意見ですからね。これはちょっと仏教本気で勉強した人は誰でも知っていることであって、いいですね。そういうことになります。でそれで要するにね、これは大阪でもちょっと話したんだけども、自分たちが持っている世界観っていうのはなかなか理解できない。で、だけども違う世界観を持っている人たちと出会う と、そのいろんな圧力から、そのお互いに感じる違和感からだんだん分かってくるって話なのね。つまり大阪でも話したんだけど、地動説を信奉している人と天動説を信じている人がいて、だけども天動説を信じている人っていうのは別に自分たちは天動説を信じてますとすら思ってないわけ。なぜかっていうと、それはもう当たり前だって、太陽だってこうやって動いてるじゃないってねっていうふうに思うわけよ、ね、だからその人たちは私は天動説論者ですなんて思ってなくて、ただ当たり前に太陽っていうのはこうやって動いてるもんだな、地球の周りを動いてるだろうなってね思ってる。なんですよ。ね、で地動説の人は全然で、お互いにそんなことは言葉に出して言わないから気づかない。だけども地動説を信じている人と天動説を信じている人が一緒に住んじゃうとね、一緒に住んで何年間も過ごすとだんだんと分かってくる。だんだんと分かってきて、でついに、もしかしたらさ、あなたもしかしたら太陽が地球の周りを回ってるなんてそんなバカなこと考えてんじゃないでしょうねって言って、で相手はもうびっくりして、当たり前じゃん、だって太陽は地球の周りを回ってるでしょって言ってね。でそうしてついにお互いが本当のところで思ってることが白日のものにさらされちゃうわけなんですよ。でそういうことが今仏教の伝統同士が出会うことによって行われているのね。つまり今までだったらば伝統っていうのは非常に守られてきた。なぜ？だって他の伝統には出会わなかったんだから。で日本仏教って言ったって、後でもう一回まとめますけども、曹洞宗と臨済宗と日蓮宗と日天小宗と浄土真宗と浄土宗と天台宗と真言宗と、いろいろあって宗派が違うなんて言ってたって大して違わないんですよ。なぜかと同じような、全く同じ世界観を持ってるから、この人は、ね、だから私はもともと曹洞宗の人間だけど、真言宗のこと全部わかるし、浄土真宗のこと全部わかるし、日天宗のことも全部わかるし、天台宗のことも全部わかる。彼らが何を持ってる、もちろん細かい用語とかね、専門用語とか分かんないけども、基本的な思考の枠組みとか全部私は分かります、ね、即身成仏とか南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経とか全部分かる。なぜか基本的なパターンが同じだから。だけどもそうではない人と出会うことで全然違う世界観に出会うのね、我々は。でそれが今起こっていることで、でいろんな摩擦があったんだけども、でもついに はっきりしてきたのが、この、それぞれの伝統が一番深いところで抱え込んでいる世界観っていうものがついに白日のもとにさらされてきたっていうのが仏教の伝統同士が出会う意味なんですよ。でそれではっきりしてきたのは、テラバダの中ではどんなに深い禅定に入ったとしてもそれは青空に触れることではないってことですね。これはテクニックの問題でもなくて、もう世界観の問題だから。でそもそも青空に触れるっていう発想そのものがないから、青空に触れるって発想は空即是色っていうものがあって初めて成り立つ考え方で、だけどもテラバダの場合色即是空で終わっちゃってるから空即是色はないから、ないってことはそれを言う人がいたらそれはもうブッダの教えではないっていうバッサリ切る人たちなんですよ、ね、そういうふうになってるわけで、いいですか。でそれでね、そういうふうにして、いろんな世界観同士がぶつかって、まあ、あでもないこうでもないやって、いるのを、まあ、私は象の例えを使って説明しました。この本の中でもね、つまり象の一部、ね、足だったり鼻だったり尻尾だったり、牙だったり、ね、それに触ってる目の見えない人、ね、目の不自由な人、それぞれが、いきなり結論を出してね、象っていうのは柱みたいなもんだ、象っていうのは、ホースみたいなもんだ、象っていうのは、ね、平べったい大きなものなんだとかね、象っていうのはツルツルした硬いものなんだとか言ってきた。で当然それはお互いに喧嘩になるに決まってるじゃないですか。ね、象っていうのは柱っていうものと、象に足を触ってる人と象の耳を触ってる人が同じ結論になるわけがないんですよ。ですか。だけども、でもそれでじゃあもう、そういうことを全部認めちゃおうって言ってね、やって象は柱のようなもんでもあり、象は牙のようなもんであり、象はこういうもんであり、象はこういうものであると、なんかものすごい天然バラバラなものが頭の中に出ちゃうじゃないですか。ね。で、それだと全然収集がつかないですよね。だけども、そういうことをやっていくうちについに、一匹の象がそこから現れる。そして、今まで一匹の象のある一部にしがみついていただけなんだなっていう姿もはっきり見えてくる。そういうことなのね。だから足にしがみついていたの人が象は柱のようなものだというのは実に当たり前だったな、象の牙にしがみついていた人がああいうことを言うのは実に当たり前だったなというのが分かるんですよ。誰も間違い、誰も嘘はついてなかったし、でなぜみんながそれぞれそんなこと言ってたのか非常によく分かる、ね、でそれで、でこれはどういうことかっていうとね、でどういうことかっていうと、まあ、例えば科学だったらある一つの理論があって、でその理論に基づいて、実験をしていく、ね、このある理論を証明するために、ここはこういうふうになってるはずだ、だからちょっとデータを取らなきゃいけない、ね、でデータをいろいろ集めて数字をたくさん集めて、そして、この数字は、この理論を証明するはずだってね、っていうふうにやって、一生懸命考えたんだけど、どうもこの理論とこの実際にデータの生のデータ生の数字がなんか矛盾しちゃうんだよねってね、ふうをだんだん感じてくる。で、じゃあこっちの理論をとってこの生データの方を無視しちゃうのかってね、よく ね、そういうするしちゃう人いますけども、もちろんそうやったらもう科学の自殺ですよね。だけどもこの生データの方を、から何をがそれを意味するのって言ったらば、この生データが意味するものを探っていったらば、今までの理論を捨てなきゃいけなくなってくる。で、こういうふうに新しい理論を作ってみたら、この生データを見事に説明してないっていう話になる。ね。ってことはどういうことかっていうと、まあ今日はね、ちょっとそこまでは話せない、踏み込めないんだけども、どういうことかっていうと、なぜね、皆さん、どうせ皆さんの思いは、色即是空だけだったのが、なぜ空即是色なんていうふうに言ったんですかって。やっぱり色即是空だけと空即是色を足すんだったら、世界観がガラリと変わってしまうじゃないか。っていう話じゃないですか。で、これはもう簡単なことで、非常に簡単なことで、どういうことかっていうと、じゃあ我々にとって、仏教者にとって実験っていうのは何なんですか。実験するってどういうことなんですか。それは瞑想することなんですよ。ね、科学者だったらばいろんなね、ネズミさん、ネズミにいろんな、ね、この間、ね、あの若い30歳の女性が画期的な発見して、ね、なんか弱酸性のものやったら細胞がちょっと変わってきたとかね、まあ、どうやら分かんないけど、まあ、いろんなことをやるんでしょう彼女もね、でまあ、それが科学者のとしての科学の実験の進め方ですよね。だけどもじゃあ我々仏教者っていうのは実験してないのかっていうと、とんでもなくて実験してるんですよ。どこで？もう今ここで、これが実験ですよね。まさに実験で。で、まさに我々はこの上でたくさんのことを今実験データ得てるじゃないですか。ね、全然集中できないっていう実験データも出るし、ね、だんだん心が落ち着いてきたっていう実験データも、これはもう完全に実験なんですよ。で、そういう、実験を繰り返していく、科学者が実験をやっているように仏教者は瞑想という実験を自分の中で繰り返してくる。だから瞑想が実験だって言ってるのは、瞑想っていうのは恐ろしく客観的なものだってことを言いたいんですよ、ね、瞑想がどれほど自分がこうやりたいって言ったらそうはならないっていうのを皆さん知ってるじゃないですか。で、それで瞑想することによってどんどん実験が進んで、どんどん生のデータが出てくる、ね、そしてその生のデータが出てきたときに、このデータが意味するものは一体何なのって言ったときに、今までの理論では説明がつかなくなっちゃうんですよ。この今までの理論を持っている限り、この生のデータは説明できないよね。でもじゃあこの理論を変えてこういうふうに考えてみたらどうってしたら、この全く新しい考え方と生のデータがぴったり一致するんですよ。それが空即是色です。と、まあ私も言い切っちゃっていいと思ったんだけどね、今までだったら色即是空しかなかったんですよ、考え方としては。で、それでずっと実験してきた、ずっと瞑想してきた。で、瞑想によって数値がどんどん出てきた。だけどもこの出てきた数値を色即是空だけでは説明しきれなくなってきちゃう。で、その時にこの数値を大事にしようとしたら、これは空即是色を言ってるんじゃないのっていうふうに誰かが思いついたら、あ、そうか、空即是色として見たらこれは見事に説明がついちゃうわっていうことになったんだと思いますなったんですよ、ね、でそこだから当然、なぜね、皆さんが今まで色即是空しかなかったのが、なぜ突如いきなり色即是空、空即是色になったので、どうせみんな思うじゃないですか。私、みんな思うわけですよ。だけど私はそれはもう科学と全く同じと言っちゃっていいんじゃないかなと思うわけ。つまり生のデータを説明するのに空即是色と捉えた方がはるかに分かりやすい。つまり、私ら自身が、の本質は青空であると 考えた方がはるかに、瞑想という、現象を説明するのにはるかに分かりやすいということなのね。それだけで、それはもうみんなが実験すれば分かると思います。もし私らが俺っていうのが単に、この肉体とこのティンキングと、エモーションのね集合体に過ぎなくて、それが一生懸命ヴィパッサナするぞって言ったらどうせ無理に決まってるっていうのは分かってると思います。そうじゃなくて、こういう俺っていうものがストンと落ちたところでしかヴィパッサナが成り立たない、ね、じゃあなぜストンと落ちてもなおかつ瞑想できるのって言ったら、それは空即是色だからなんです、ね、色即是空だけだったらそういう考え出てこないです。だから自分が、色即是空だったらば、だから観察って言っても誰が観察するのよって言ったら、やっぱり俺が観察することになっちゃうんですよ。だから観察すればすれば一生懸命観察するぞ観察するぞ観察するぞ観察するぞってやればやるほど俺が強くなってきてしまうんですよ。で、俺が強くなったから非常に辛いです。これは地獄です。なぜ？だって瞑想のやり方根本的に違ってんだから。だからこれもこの中に何回も言ったように、お猿さんがモンキーマインドが瞑想するんではないってことね。モンキーマインドが観察してたら地獄です。本当に地獄です。どんどんどんどん心と体はこわばっていく。どんどんどんどんストレスが溜まっていく。どんどんどんどん辛くなっていく、ね、だけどもなぜって言ったら、それは空即是色がないその世界観の結果なんですよ、ね、空即是色っていう考え方がない限り、瞑想するのはモンキーマインドではないっていう考え方に出てきようがないじゃないですか、ね、でもね、実際、そういう中でも瞑想が進んでいる人たちがいて、でそういう人たちは絶対にモンキーマインドでなんか瞑想なんかしてるわけがないんですよ。だけどモンキーマインドで瞑想なんかしてないんだけども、瞑想する主体はモンキーマインドではないって考え方がないから、だからわけわかんなくなってきてしまうっていう、それだけなの。それだったらばさっさと、瞑想する主体はモンキーマインドではないってことをさっさと言っちゃった方がはるかに早いっていうことですね。はい、でそこまで来ればね、ごめんなさい、質疑応答するなんて言っていながら、はい、なぜ今、私らが 3.0 って言ったのが 2.0 の人にとっても 1.0 の人にとっても、グッドニュースなのかって言ったらば、2.0 の人にとってはね、今言ったような理由でようやく瞑想とは何かがはっきりするから、瞑想する誰が瞑想するのかもはっきりするから、でそれで 2.0 でどうしても行き詰まっちゃった人たちがついにその行き詰まりの壁を乗り越えることができるから、ね、だからまあそういう人たちが今私にアプローチしてきてるんですけども、いいですか。でじゃあ 1.0 の人にとってはなぜグッドニュースなのかって言ったらば、 1.0 っていうのはね、この間もずっと話してきたように、1.0 には確かに青空っていう考え方はあるんですよ。自分の本質が青空であるっていう考え方はある。だけど問題は自分の本質が青空であるっていうことを今まで確認のしようがなかったのね。で例えば典型的なのが曹洞宗で、これも ここ数週間何回も言ってるけども、清浄の宗っていう言い方、自分がもともと清の上にいるんだっていう言い方ね、清っていうのは悟りってことですよ。自分は悟りというクッションの上にもうすでに座っている存在なんだ。だから今から一生懸命頑張って迷いから悟りに移るんじゃないよっていうことを盛んに言うんだけれども、だから士官ただすればいいんだよ、ただ座ればいいんだよっていうことを盛んに言うんだけれども、じゃあ本当に将の上にいるっていうのをどうやって確認するのよっていう、それがなかったんですよ。だからみんな 章の上にいるってことに対して自信が持ってなかった。だから南無阿弥陀仏を言えば本当に極楽浄土へ行けるってことに対して自信を持ってなかった。で、今そうじゃなくて、今ね、我々はようやく初めて、空即是識っていうものを実感として、実感できる方法をついに得ることができた。つまりついに自分が青空であるということを実感できる方法がついに得ることができた。だから、自分が青空であるということは分かってしまえば、日本の大乗仏教が言っている全てのことが全部分かる。悟りの上にいるんだ。だから止観ただすればいいんだよね。それをもちろん阿弥陀様の、光の中にいるんだ。だからそれに帰依をすればいいんだよね。だから南無阿弥陀仏を言えばいいんだよねってことも言えるし。あるいは、即身成仏、ね、この身そのままが仏になるんだ。ってことはもう今が仏になるんじゃなくて、もうこの身そのままが仏なんだ。なぜ？我々の本質は青空だから。だけどそれもう今までただ宙に浮いた話だったんだけども、今本当に自分の本質が青空だって実感できたならば、即身成仏ってことも本当にそのまま実感できるし。で、あとは、それを深めていくだけ。それをそれぞれの宗派のやり方で、それを曹洞宗の人だったらは、止観、ただ座るっていうだけで。で、真言宗の人だったらは、いろんな、行法があって、それは自分、すべて自分の本質が青空であるってことを確認して、深く感じ取るための行法だから。だから今はもう確実に、自分が青空だってことは分かったから、そういう真言宗の行法を使えばどんどんどんどん深くなっていくだけです。で、それを、阿弥陀様に救われているっていう表現を取れば、もうそれは南無阿弥陀仏っていうたびにどんどんどんどん深くなっていく。そういう話ですね。だから1.0 に人にとっては今まで聞いてきたけども全然ピンとこなかったことがようやくピンとくることができるようになった。で、そのピンと記載すればあとは自分たちが、に伝わってきたことをやっていく、自信を持ってやっていく。曹洞宗だったらば清浄の宗っていうことがピンと来たらばそれに基づいて止観多座をやっていくっていうだけになるし、ね、でそういう意味でね、この間ちょっと四天王寺に戻りますけども、四天王寺っていうのはそういうふうに推古天皇ですね、600年前後の人ですけども、それが593年か594年かぐらいかな、にかけて、四天王寺を作った。でそれはもちろん聖徳太子の時代ですね。聖徳太子が天皇を支えてましたから、ね、で、まあ、その後法隆寺を作りますけども、まあ、普通法隆寺が日本最古ってなってるけども、法隆寺よりか四天王寺の方が早いんですよね。でただ法隆寺は本当に古い建物がそのまま残ってるから強烈なあれですけども、まあ四天王寺はさすがにやっぱ大阪だからいろんな焼けたりねあれして、まあ残ってるのはせいぜい江戸時代の建物しか残ってないですから。でそれで四天王寺の、ことを引きてちょっと感動しちゃったのが八州見学ですね。八州って8つの州で、まあ、だけど要するにある一定の宗派に属さないで、全ての宗派のことを勉強するそういう場所である。で、 でもちろん聖徳太子で言えば和をもって尊しとするですね。和、平和の和ですよ。だからそれを和衆って呼んでるんですよ。和衆、平和の教えですね。でそういう和衆っていうそういうセクト、まあ、セクトって言ってもおかしいけども、それの、まあ、総本山として、先行もう一回再出発したみたいで、だからあの四天王寺っていうものそのものが、最初から全ての宗派を乗り越えるための場所である。まあ、それは仏教が初めて日本に伝わった時ですからね。だからじゃあいきなりも浄土宗のお寺を建てますなんてするわけがないんで、まあ、浄土になってまだなかったから、ね、だからもう最初からあの中国にある、まあ、中国にはその頃すでにいろんな宗派があったんだけども、そういうものを全部勉強する場所にしよう、そして争い事はせずに、和をもって尊しとする、つまりセクト同士の争い事をしないで、ね、和をもって尊しとする、そういう聖徳太子の教えですね。ってことは今、じゃあ、まあ、それは、まあ、それはまあ、もう、西暦594年とか3年、まあ、もの、要するに奈良時代よりかさらに100年以上前の話なんですよ。ね。あの、本当に仏教が中国から伝わった、中国が隋から唐に移る時代ですよね。その頃に、日本との間にいろいろあって、でそれで、伝わってきて、それを受け入れる派と受け入れない派とが争ったり、まあいろいろあったみたいなんだけども、だけど要するに最初の第一歩がそうだったんですよ。日本仏教の最初の第一歩が、つまり全ての宗派を勉強しよう、そして喧嘩しないようにしようってなったら、今は一本がやってることが大事じゃないですか、ね、そしてそれはただ単に喧嘩しないようにってことではないんですよ。それは象の足に座っている人、象の耳に座っている人、象の、牙に座っている人同士が喧嘩しないんではなくて、そうではなくてお互いが持っていることを全て合わせるた時に初めて象さんが出てくる。それが一匹の象、それがワンダルマですね、一方ですね。だから八宗見学っていうのは、結局はワンダルマになる。八宗って8つだけど、まあ、8つっていうのは全てっていうことを象徴していると思いますけども、全てのセクトを勉強した時にってことは、全て の像に関する教えを合わせたときに一匹の像がそこから立ち上がる。そういうように一匹の像はワンダルマと、だからワンダルマが立ち上がってくるっていうことなのね。だからそれを、うん、そういう非常に歴史的な因縁のある四天王寺っていう場所で、今言ったような、ね、あの場所で、日本仏教のお坊さんたちが仏教 3.0 に向かって立ち上がろうとしているのは、これすごいことだなと本当に思います。これで本当に日本仏教って変わるだろうなって、ね、あの思います。あのでまああんまり大々的なことはしたくないけども、あの本当にあの良識のある、ね、あの人、お坊さんたちが集まってくれたら、これは本当にすごいことになるだろうな、ですね。それがあのアップデートする仏教を本当に体験したら、一気に日本がアップデートする 1.0 で、足踏み状態でいたのが 2.0、ね、まあ、私らの青空の瞑想、バンダラの瞑想っていうのは完全に 2.0 の瞑想を一応表面的には取り入れてますので、あのそれやってさえもらえば 2.0 を完璧に理解できるし、でその上で一気に超えて 3.0 へ超えていく。だから 1.0、2.0、3.0 で一気にアップデートできる状態になってます、ね、あのそういうことが、今ね、今週、この間の月曜日に、大阪の四天王寺でのアップデートする会で行われて、 でその意味を私ここ1週間ずっと考えてきたんだけども、ああやっぱりそういうことになるだろうなと思います。ですのでね、まあ、仏教の再生っていうのでこの間新聞に発表したんだけれども、やっぱり我々にとって大事なのは日本仏教の再生であって、だからこの先ね、一方案は、かなりそっちの方向に力を入れていくことになるかなってね。まあもともと私も日本仏教の人間だったし、日本のお寺とは非常に深いつながりがあるので、やっぱり四天王寺行ってもいいなと本当に思うしね、本堂で座ってても、っていうような形でね、行きたいなと思います。はい、これで一応一方案 と、日本仏教との関係、ワンダルマっていうこと、それから四天王寺の八宗見学、それから和宗っていうことね、それから 1.0、2.0、3.0、それから色即是空、空即是色についての話が全部まとまったと思うんですけどね。はい、これをね、今日の話をこの間出席された人たちが聞いてくれたらさらに理解してもらえるんじゃないかなと思います。まあ、でこの間全然関係ない人も聞いてもらったら、自分たちの伝統である日本仏教と、そして今ねここで今問題になっているこの世界最先端のマインドフルネスレボリューションの動きとかが全部うまくつながるんじゃないかなと思います。はい、ごめんなさいね、もう時間来ちゃったから今日はここで終わりますね。質問はまた後でお茶飲みながらしてください、ね。はい、じゃあ、四愚誓願ですね、四条無変誓願道を最後に読んで終わりたいと思います。春情無変性願道、煩悩無人性願断、訪問無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無人性願断、訪問無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無人性願断、訪問無量性願学、仏道無常性願断。